まず最初に近隣諸国による領土問題の対処についてお尋ねをいたします。戦後67年の歳月が経ちます。300人の国内国民が苛烈極める戦火の中死亡し、今日の平和な日本が築かれております。そうした中、メディアにおきましては、日本の主権を揺るがす大きな問題が生じております。市長として、一種の主権、いわゆる主権者であります。主権を守るべき役割とはどのようにお考えであるのか、これは合わせて教育長にもお尋ねをいたします。この主権をめぐっては、どうしても第二次世界大戦を避けて通るわけにはいきません。現在の竹島問題も、1952年の1月に、いわゆるサンフランシスコ条約が交付されたのは1952年9月の、失礼いたしました、4月の28日であります。その前に李承晩が、自分勝手に今の李承晩ラインを引いて竹島を韓国の領土のように国内的には主張しておるわけであります。そして尖閣にしてもしかりであります。やはり国民が永遠と守ってきたこの主権の重さというのは、我々今の時代を生きる人間として真摯に真剣に受け止めるべきであろうと思います。日本が真珠湾攻撃に至った経緯、これも一方的ではないと思います。今、現在のように ABCD 包囲網というのがあります。アメリカ、グレートブリテン、イギリス、チャイナ、中国、オランダによる、いわゆる経済封鎖のために、日本は加工貿易をしておりました関係上、ゴム入らない、鈴入らない、綿花入らない、石油入れない、こうした経済状況の中で、国民のいわゆる生命、財産、領土を守る、これが基本的原則を守るために、私は嫌をなしに戦争に突入したであるというふうに考えております。これは今現在でも立証されます。アメリカ財務省高官のホワイトが書いた春ノートに明確に書いてあります。それを読めば当時の日本が受け入れがたき問題ではなかっただろうかと思います。そうしたことで私はですね、領有権、領土問題というのは非常に国の財産を守る立場にあります。市長は壱岐市長並びに全国離島振興協議会の会長という重責を担っておられます。現在、離島を、国境離島におきましては、いわゆる領土権問題、そして北海道などにおきましては、山林の買収問題、いろいろと外国資本が日本の国土を買収に来ております。皆さんご存知のこと、対馬の海上自衛隊の近くに平成19年、韓国資本がリゾートホテルを建設しております。やはり主権を守り、領土を守るためには、今の現行法の国内の法律では不十分であります。そうした経緯におきましても、やはり離島振興協議会の中で、市長がイニシアティブを取られながら、こうした問題を国に直談判すべきであると考えます。市長の見解を賜りたいと思います。私は現在ですね、いいですか、日本の大使館、領事大使館ですね、英国大使館、いわゆるアメリカ大使館はですね、賃貸なのですよ。賃貸契約。 なのに、中国大使館は売買しておるわけだ。なぜこういう同盟的なとこに売買をして、非友好的、友好的じゃないと言ったら語弊がございますが、そうしたとこに賃貸をするのかと。私は非常に領土権問題に対して危惧をいたしております。中央がしないなら、地方からやはり息のこの島を一かけらでも外国資本に買収されないように、それは条例でもってできるわけでありますから、上級法に勝る条例は作ることはできませんが、必ずそういう動きをしていただきたい、そのように思っております。この3点に関し、一番は、いわゆる国家主権と第二次大戦の申し上げます。侵略であったか、自衛であったかのどちらかでお答えください。3点目に関しましては、いわゆる領土権、領土、この島の領土を守るために、条例の必要性と国への働きかけが必要ではないか、この点に関して市長の答弁、かつ、久保田教育長のご見解を賜ります。
渡島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久保田教育長。
3番議員、乙島議員の質問にお答えをいたします。お申し出の主権というのは、他国の干渉によって侵されることのない国家の意志力、統治権だと受け止めております。日本国憲法に基づいて国民が選んだ政府の判断が意志力になり、統治権になろうかと思います。国民が選んだ政府が国家間で諸問題を解決することと考えます。後半の再検証につきましてですが、これまで歴史的経緯と総合的な視点から検証を全国的にしてきておられます。その一つの結果が、私は使用する歴史教科書の記述と受け止めております。学校教育は文部科学省令の学習指導要領に基づいて作成をされた教科書、そしてその指導事項等に従って対応するので、再検証の必要、あるいは侵略云々について、私の方では論じる立場にないことをご理解いただけたらと思います。
白川市長。
で、3番、乙島正吾議員のご質問にお答えいたします。近隣諸国による領土問題の対処についての見解ということでございます。短くということでございますが、主権国家としての原理原則とはいかにあるべきかお考えかということでございます。これにつきましては、現在の領土問題に関わる中国、韓国と日本の関係が大変悪化しておることについては、非常に残念なことだと考えております。しかしながら、やはり国家間のこうした大きな課題については、国の責任のもとで解決に向けて全力で取り組んでいただくことを望んでおりますし、心から願っております。壱岐市長として、このことについて、見解を申し述べるということは、控えさせていただきたいと思っております。ただ、その次に、第二次世界大戦の戦前、戦中、戦後、の歴史観を再検証する機会が必要と考えればいかがかということでございます。その中で侵略だったのか防衛だったのかということでございますけれども、実はですね、このお話をするときに先ほどの書物、そういうふうに書いてあるかもしれません。私はですね、実は7月に、中モンゴル大使とお会いをいたしました。その域に おいでになった理由はですね、いわゆる現行、文英公安の域を、映画化するんだと、モンゴル で。そのことで俳優とお目になって、私は懇談をしたわけでございますけれども、その時におっしゃったことがですね、私が驚きましたですね、10年前の現行720周年で、
域にお見えになったとき、このモンゴル大使はですね、もう日本に4度お見えになっとって、長く、日本におられますから、しかしその大使でさえもですね、その原稿を知らなかったとおっしゃるんです。文英公安の意見を知らなかったと。で、そのことから分かりますようにですね、侵略した方は教えるわけです。された方は教えるわけです。ですから、昨日のいわゆる、9月18日は中国にとって、非常に重要な日だったと。それはなぜかと言いますと、満州鉄道を爆破して、日本が爆破して、それを中国人やったということを言いがかりをつけてですね、戦争が、満州事変が始まったわけでございます。ですから、それをですね、中国では教えとるわけです。日本人が知っておりますか、そういうことを。知らんわけです。教えんわけです。ですから、私は、その戦中戦後の、検証、それについてはですね、やはり双方向から見た、ことを、地域を、事実を、知らなくてですね、検証は私はないと思うわけです。ですから、私は日本人の考え方、そして中国の方、韓国の方の考え方、それはですね、過去の教育、そしてその事実、例えば南京大虐殺と言われます。日本はしていないと言っています。しかし、中国はあれほどの虐殺をしておって何を言うかという、こういう議論から始まるわけでありまして、なかなか難しいというものが実感でございます。それから、地震会長として国へ主権を主張すべきだと。これにつきましては、離島振興法で、例えば離島の国境離島、これについては国境離島という文言が外されたわけでございますけれども、重要離島というようなことで、やっと国境大事さというものを国も分かってきたようでございますけれども、私は先ほど冒頭申し上げましたように、地震会長ではございますけれども、そういった防衛国の利益といったものについて、請願陳情する立場にないということで認識をしておるところでございます。
はい、小田島議員。
教育庁には、教育のトップとしての立場上ですね、これ以上コメントを差し替えるということでございます。それはそれで結構でございます。しかし、事実というのはですね、何が事実かということはですね、まだ戦後60年の歴史が、時は流れますが、曖昧であるわけですね。お互いそうしたことにですね、関心を持ってですね、もっとですね、見識を高めていただきたい。一方的にですね、日本が侵略戦争をしたということを、今から私たち世代の、そして次に生きるであろう若者がですね、自虐心に苛まれてですね、我々の先輩たちが血で、そして汗で勝ち取ったですね、この主権というものをですね、おろそかにしてはならないと、私はそう思います。これが正しい間違いという論争はですね、この場ではできない。しかし、現実にですね、どういうふうなことでそうなったのか。例えば、私と白川市長が喧嘩をするとします。白川市長が先に殴った。私が殴る。何かの原因があるから、そうした衝突になっておるわけですから、そこら辺の根源というのをですね、もっともっとですね、掘り下げて、お互い勉強していくべきではないかと思います。いわゆるですね、今の温家宝さん、いわゆる江沢民さんは割と穏健派ですが、その前のですね、李鵬首相はですね、オーストラリアのキーティング首相、1995年にですね、会談した席上でですね、キーティング首相が、中国は今後ですね、日本をいい手本にして行かれればいいですね、という答えに対してですね、何と言ったかと言いますと、20年もすれば潰れて消えるだろうと、即座に 断じておるわけですね。私はこれはですね、その世代が今中国で反日運動に奔走しているそういう世代ではなかろうかと思うんです。私はナショナリズムは結構なんです。今の世の中はインターナショナリズムでですね、行くべきである。大いに話し合いの中で言われる通りですよ。しかし、日本のですね、主権をですね、踏みにじるようなことはお互いしてはいけない。日本国民としても相手の国民性を尊重するというのは当然ではなかろうかと思います。ですから、息の、例えば今言いましたように、過疎化にどんどんどんどんなっていきます。外国資本がですね、海岸線とか、例えば国防上のですね、大切なところを買収に来る恐れがある。ですから、今法律というのはですね、不可及の原則、情報の原則って言ってですね、今作っておらないとそれより前に罰せることはできないわけですよね。そうした原則があるから、私はもっとですね、早くですね、条例を草案する準備をしたらどうかと申し上げておるわけですから。この件に関してだけ市長の、市長は離島振興協議会長としての使命感としてですね、明確に答えていただきたい。
平川市長。
少し先ほどの答弁で誤解をしておりまして、国の主権を、いわゆる、一市長として、それを主張すべきだということに勘違いしておりまして、先ほどの答えをいたしました。条例について、条例化について、訴えろということでございますならば、それについて、お答えをいたします。現在、外国人土地法というのがございます。これは大正15年に制定されておりまして、これは、はい、敗戦によりましてですね、一応効力がないということでございますけれども、現在はこの外国人土地法が現行法として、形としてあるわけでございます。ところが、それについては、もう有名無実ということでございまして、こういう現状に おきまして、じゃあ、今の実態からして、壱岐市も外国資本で土地が買われたら大変だと。いう事実、いうことについてはですね、同じ心配をいたしております。でそこで、先の6月の県議会で、地域振興部長をしました。振興部長がですね、県議会で、答えておられるものを、ご紹介いたしまして、ご紹介いたしたいと思っておるところでございます。すいません。実は、そういう情報の状況の中で、外国人による不動産の取得につきましては、現行法においては、外国人にも日本人と同様の自由な取引が認められておりますので、法律の範囲を超えて条例による規制を行うということは難しいと考えておりまして、県といたしましては、国の論議の動向を注視してまいりたいと思っておりますということを、企画振興部長が、6月定例会で述べておりまして、私はそのことに同調したいと思っております。
渡島議員。
だからですね、国の方に離島振興協議会長として、離島振興協議会の場で持ち出して、国の方に直談判していただけないだろうかということを申し上げておるわけです。そしてね、ちなみに、日本歩道で申し上げます。今ですね、中国がですね、大使館、領事館がですね、6カ所あります。ね、東京の元麻布に3303坪、これはですね、中国の所有、大阪364坪、これも中国所有、在福岡ですね、これは事業にあります。
中国大使館所有1515坪、札幌にもあります1515坪、これも所有です。そして我が長崎県にもございます、八口町に1515坪所有です。で、問題は新潟と名古屋にあるわけですね、領事館が。これを今賃貸になっているわけですね。しかし中国政府としては売りなさいというわけですね。日本大使館がですね、北京に今度改装したわけですね。そしたらその構造が吹き抜けになっておると、構造が新政とは違うということで却下したわけ。その取引材料としてですね、ここを中国に売却をしなさいという、こうしたわけ。そしたら日本政府は工場を出したわけ。そしたらその2日後には許可が下りたということもあります。島根県にはですね、こういうふうにして我が領土を守ろうとしてですね、記念切手をですね、総務省に発行したが、発行の許可が出なかったから、こうしたはがき、これ4枚か5枚ありますよ。本で読みましたんで、私もですね、これ1000円なんですね。これで1000円なんです。やはりこうして主権を守ろうという方もいらっしゃるということを、皆さん方にお伝えをしてですね、次の項目に進みたいと思います。市長もひどい疲れたようですね。ふるさと納税の、推進についてお尋ねをいたします。2008年4月にこの制度が創設になり、我が壱岐市ではどのように取り組んで現在までの成果についてお尋ねをいたします。そして何より財政基盤が脆弱な本市におきましては、やはり歳入が非常に不足をしております。ご存知のように平成25年から有年して、ね、加速的に交付税が減額をされます。そうした場合にですね、やはり市の歳入を補うために、やはり福祉政策、そして少子化問題、そうした折には必ずやこのふるさと納税がですね、非常にいい意味でウェイトを占めると思います。今後のですね、取り組みについて、今現在の結果簡潔にです。そして今後の取り組みについて見解を賜ります。
白川市長。鳩島議員のふるさと納税の推進についての見解ということでございます。まず平成20年度に、制度創設以来広報媒体として壱岐市ふるさと納税専用ホームページの開設、パンフレットの制作配布を行いまして、 PR に努めているところでございます。パンフレットにつきましては、各壱岐人会への配布、壱岐市福和事務所の設置、還暦式での配布等々を行っております。またご寄付いただいた方々にはお礼状とともに市の特産物をお送りし、物品の PR と末永く行き場になっていただきますようお願いをしているところであります。まず20年度でございますけれども、寄付の件数を申し上げます。20年度で20件、平成21年度は46件、20年度88件、23年度126件、合計の280の方々県の、ふるさと納税いただいておりまして、今申し上げましたように年次的に増えておるということは、非常に金額の多少にかかわらず件数が増えているということについて、私は評価をしたいと思っております。24年度につきましては、今途中でございますけれども、若干、昨年よりも悪いという状況でございますので、今から力を入れてまいりたいと思っております。いずれにしましても、各壱岐人会等々、そしてまた、今まで寄付をしてくださった方々について、続けて、ふるさと納税をしていただけるような、そういった取り組みをしていきたいと思っているところでございます。
はい、渡しましょう。渡島議員。
はい、壱岐市のホームページを見ておりましたら、今市長の言われた実績は載っておりました。ちなみにですね、このふるさと納税というのはですね、自治体の取り組みにですね、比例をしております。 創設当時のですね、平成、ナンバーワンはダントツですね、大阪市です。大阪府ですね。今ですね、やはり東日本大震災の影響がありまして、皆さん方は岩手県、福島県ですね、茨城、こうしたところが群を抜いております。九州ではどこがいいかと言いますと、鹿児島県が6000万ほどですね。そして佐賀県が3900万。そして熊本県が380万。長崎県は残念ながら480万です。そしてこれはですね、22年度です。3年度の統計を県に教えてもらえないだろうかということだったら、ホームページ以外の資料は出せませんということでありました。ちなみに申し上げておきます。私は今日ですね、こういうふうに白川市長がですね、壱岐にゆかりのある皆さんのご支援をお願いしますと。そうなんですよ。やはりですね、こうしたいろいろメディアの媒体においてですね、どんどんこのことをですね、訴えるべきであろうと思うんです。そして、このふるさと納税に皆さんがこの分野に使ってくださいというのは、壱岐も8項目ぐらいに分けてちゃんとしてあります。その成果というのをですね、皆さんに、いわゆるオープンに情報を公開すべきであると思います。議員もですね、我々についてきます。例えば、東京接種会、ね、関西壱岐の会、福岡壱岐の会、いろんな壱岐人会があると思うんです。そこに行ってですね、やはり皆さんに、壱岐市に少しでも応援いただけませんかと。それは税制上ですね、控除できるわけですから。控除できますよね。政策企画課長。はい。そういうことでありますので、お年寄りがですね、一人暮らしで独居老人でいらっしゃいます。それにですね、子供たちは向こうでですね、大活躍をしておる。お年寄りはこっちでかわいそうですよ。そうした福祉目的のですね、もっとですね、財源をですね、お願いできないかと。言えばですね、心ある、郷土愛に燃える人はですね、すぐ、壱岐町、壱岐市役所にですね、電話がかかると思います。いかんせん、もっとですね、アピールしていただきたいなと。今頑張っておられるんですよ、わかりますようにね。今年の5月現在ね、2116万円も寄付をいただいているわけですから、本当にありがたい。ちょっと、私立ぼみになりつつあるなという感じがします。初年度が1170万。ね。昨年度が227万。もうちょっと頑張っていただけないだろうかという思いがあります。これはあくまでも皆さんの要求する自治をするための財源となるわけですから。そうしたことをですね、もっと普及する方策を見出してほしい。そして、やはり市内の会合、老人会、いろんな会合でですね、ふるさと納税の仕組みについてですね、やはり啓蒙していただきたい。そして、ケーブルテレビでですね、集団検診のですね、受診のように、やはり画面に出てですね、こういうふうに使います。よろしくお願いしますと言えばですね、おじいちゃんおばあちゃんでも息子たちにおい、ちょっとでも応援せんかというふうになると思うわけですね。そうした、いわゆるいろんなですね、知恵、アイデアを出してですね、一つ、壱岐市の歳入がですね、増えるようにお願いをしたい。簡単に結構ですので、市長の見解を承ります。
白川市長。今、落とし前議員がやりましたように、壱岐にゆかりのある方について、ぜひ、ふるさと納税していただきたいと思っております。特にですね、これなかなか市から言えないのですけれども、
お年寄りを域において、都会に子どもが全部出ていらっしゃる方々についてはですね、社会で、自分の親が見ていただいておるわけでありますから、そういう認識を持っていただくと非常にやりやすいなとこう思っておるところでございます。先ほど申し上げました2年以上継続していただいている方を申し上げます。2年継続をしていただいている方が36人、3年が11人、4年が7人、7人の方については当初から4年間続けて、ふるさと納税していただいております。心からお礼を申し上げたいと思っております。
はい、渡島議員。
ジェストもですね、末広がりにですね、この制度が普及しますようにくれぐれもお願いをいたしまして、次の質問に移ります。私は初めて教育長と一般質問をいたしますが、なかなか丁寧に答えられるので私も若干障害を持っておりますが、聞きやすいので一つその調子で答弁をお願いをいたしたいと思います。ちょっと教育長には釈迦に説法のような質問になるかと思いますが、お許しを願いたいと思います。地域の特性を生かした教育委員会組織の在り方ということであります。全国的にいじめ問題等、学校と教育委員会の組織の在り方が非常にクローズアップされております。本市の教育委員会の組織形態、そして教育委員さんの費用返済、運営状況、教育方針の計画策定の実施の仕方について簡潔にお答えを願います。2番目にですね、本市の教育委員さんは5名いらっしゃいます。高潔にして博識の高い素晴らしい優秀な人材を市長が推薦をされ、市議会も満場一致で同意した経緯があります。そうした方々であります。国の地方分権型社会を推進する上で教育の果たすべき役割は非常に重大であり、かつ重んじられなければならないというふうに考えております。果たして現在の教育委員会組織が司令塔として機能しているのか懸念をしております。これだけの高潔にして博識の高い皆さんがいらっしゃいますので、教育委員会会議で決定した方針に従って教育長が教育委員会事務局に伝達をするというプロセスで行われているのか、その作業が円滑に機能しておるのかということをお尋ねをいたします。そして通告はしておりませんが、初めてお会いしますので、新久保田教育長の教育観を預かる上での基本姿勢というのを非常に申し訳ございませんがお尋ねをいたします。以上、よろしくお願いをいたします。
久保田教育長。
3番議員、音島議員の3つ目の質問についてのお答えをさせていただきます。まず、壱岐市の教育委員はご指摘のように5名で構成をされております。壱岐市の広い範囲にわたる地域の実情を知る上で、これまで原則としている5名の委員が選ばれ、議員皆様方のご承認を得て壱岐市の教育行政に当たっております。ご指摘のように地方分権型教育を進める中では、 その大きな目玉として教育委員の数については地方自治体の考えによってその数を決めることができる、あるいは教育委員の中に保護者を一人は選任をするようにという形で決まりました。そのことについても後者の保護者の方についても入っていただいております。現在の5名の形態としましては、教員の経験者が4名、うち校長経験者が3名、小学校1名、中学校2名、一般教諭1名、そして保護者の経験者で地域のいろんな役割を持っていらっしゃる方が1名と、この5名で適切な人材配置によって構成をされておると思いますので、まずはその地方文献課の中の教育委員の数については特段すぐにどうこうしなければならないとは私自身は考えておりません。ひとまず当面する壱岐市の小学校統廃合の課題、スクールバス等いろんな課題を考えていって決定をしていく中では、これらのお力を借りたいと思います。費用弁償につきましては、壱岐市の場合定例の教育委員会、臨時の教育委員会、そして学校訪問指導22校すべてに教育委員の足を運んでいただいております。また各種発表会、各地方のいろいろな行事等に出かける費用日数が年間で60日を超える数になっております。そういう意味では妥当な額だろうと受け止めておるところでございます。諸般のいろいろな委員構成の中の費用手当等の均衡もあるだろうと思いますし、当面はこの数字で妥当ではないかと受け止めます。運営状況につきましては、先ほど申し上げますような形で定例の教育委員会等いろいろな形を取りながらも、先ほど申し上げました22校の学校訪問指導をする中で教育委員だけが校長室に残りまして、自由な時間が20分から30分ございます。その時間等も必ずその時の協議台を私の方で用意をしながら協議をして有効に使わせていただいておるところでございます。また今は課題を抱えておりますので、定例以外に毎月10日の5時から教育教室で約2時間、5人の教育委員による研修会を持っていることもお伝えをしておきたいと思います。2番目の教育委員の組織強化についてのお尋ねでございます。そのことについては議員のお考えと同感でございます。先ほど申し上げましたように、まず壱岐市においては定例の教育委員会の活性化を考えております。今年度になりましても定例の教育委員会が1時間で終わることはございません。2時間を超える形が普通でございます。各課各室の課長、室長等に教育委員の方から鋭い質問等がなされ、議事があるときは議事に、議事がないときは協議に、質問、意見等を戦わせながら、十分な形での時間を費やしながら、委員自身が意欲的に自分の執権をさらに高めようとする姿を見て取っております。そういう中で、事務局を預かる私の役目でございます。その教育委員の意欲に、そしてまた地域住民の期待に応えるべく、適切な資料等を各課各室の職員と連携を取りながら用意をし、必ずペーパーにしながら一時一時の詰めをしながら一つずつ積み重ねていって壱岐市の教育に反映できるよう努めているところでございます。なかなかまだまだ時間が経っておりませんので、十分な形にお見受けできるところにはないかと思いますが、それぞれ5人の委員が誠心誠意その任務に当たっていることをお伝えをしておきたいと思います。学校訪問も毎年全部の小中学校に訪問する、あるいは臨時に教育委員5人が集まって研修をする、そういう一つの組織の在り方は他にもあまり例は見ないだろうと思っておりますし、このことを着実に積み重ねていくことが壱岐市教育委員会5人の教育委員の活動と そして教育方針等の策定の組織強化に必ずつながると私は信じているところでございます。どうぞもう少し見守っていただけたらと思います。最後に議員お尋ねの私の壱岐市における教育長としての見解でございます。学校教育のみならず社会教育、障害教育、文化財教育も含めまして全般にわたるジャンルを総括をさせていただきながら、それぞれ年代年代に応じた形で各課各室の課長等以下職員と力を合わせて、職員が市民のお役に立てる形の教育委員会活動ができるよう事務局のトップとしてその仕事に専心したいと考えているところでございます。いろいろお気づきがありましたらまたお聞かせいただきながら検討を加え誠心誠意努力をいたしていくつもりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長、はい、私は議員
ご丁寧に答弁ありがとうございました。私はですね、改めて確認ですが、教育委員さんのですね、費用弁償がですね、安いと思うんです。私は過去にされた人をですね、お聞きをしたんです。教育委員さんはいろいろ今のマスコミでですね、叩かれてるけど、月に何回ぐらい会合をして、そして、どういうことをされてるんですかと。それは大変です。学校の行事がある。いろんな、ね、執務がある。今言われましたように、60回ぐらいあるんでしょ。私は報酬を聞いてびっくりしました。逆にボランティアはいいんじゃないだろうかと。責任を負う。委員会としての最高決定機関であるわけですから、私は、しかるべき責任を負うし、しかるべき有形の報酬というのはあってしかりと思うわけですね。これだけ高潔にしてですよ、立派な方を選任しておいて、私は本当に尊敬をしております。今ご名義、選任してですね、域の教育のために、辣腕を振っていただく、粉骨最新の努力をした、敬意を表します。私は誹謗でお聞きをしてるんじゃないんです。現実はこうなんですよと。最終的に責任だけ転嫁されては困るではありませんか。そのことを強く求めております。私はもう一度申し上げます。久保田新教育長さんは住職さんでもいらっしゃいます。前、校長先生でもあり、教育事務所長もされた方であります。よく、釈迦の教えの中に、六波羅蜜という教えがございます。まず、不正ですね。相手に、いろいろと施しなさい。次回、法律、規則を正しく守りなさいと。犯してはできないと。ニンニク。忍耐のニンニク、屈辱の辱ですね。耐えてください、耐えなさいと。ここまでが私はですね、義務教育、小学校の家庭で非常に必要と思うわけですね。今、自主性を尊重したですね、教育が叫ばれておりますけど、私たちは正直ですね、先生と親父とおまわりさんは怖かったですよ。それぐらいに威厳がありました。今は先生たちはですね、なかなか教育も難しい。ちょっと叱咤すればですね、父兄からいろいろ講義を受ける。そういうことがあってはできないと。私は一気だからこそですね、そうした子供を育てていただきたいと思うんですね。壱岐はこれだけの環境の中でですね、素晴らしい環境があるんですから、教育立党にしてほしいんです。そして、精進、時には心を鎮めて、じっくり考えなさい。これは私に値するようなことであります。 そして最後には知恵に至る。これをですね、簡潔に実行できるよう、やはり私も60近くになりましたんで、生まれた時より、ね、他界する時は、少しでも人間を磨いていきたいなと思っております。皆さんはどうでしょうか。今からが皆さん、あれでしょう。ね。こういう心がけを、やはり、幼児、小さい頃から、やはり植え付ける必要はあると思うんです。学力編集社会じゃなくて、やはり心ですよ。ハートで、この壱岐の島を守っていただきたい。そして、自ら、自分を、壱岐を尊重し、生きは自分たちが守るんだと。自尊自衛の精神をですね、尊ぶことこそが、私は必要ではないかと考えております。病気上がりで、なかなか思うように一般質問をできませんでしたけど、この次の機会には、また登壇をしたいと思いますので、皆さん方、よろしくお願いします。ご迷惑をおかけしましたが、また頑張ります。以上で終わります。